ゆるけんのゆるんでバッチリ。おはようございます。手当治療パーソナリティのゆるけんこと瀬能健二です。この番組はゆるんで健康をテーマに、行き当たりバッチリすっきりの人生を送っている現在に感謝してお伝えしていく番組です。2020年明けましておめでとうございます。新年最初の放送でゆるけんの一人語りです。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。ゆるけんです。2020年明けましておめでとうございます。昨年のね、最後にも振り返りをさせていただきましたけども、今年、令和のね、最初から令和の年のスタートということで、抱負などを語っていきたいと思います。抱負は抱負にありますかねという感じで、去年もそんなこと言いましたけども、2020年ネズミ年ですね。何々中っていう感じですね。よくゆるけんのね、なんて言いますか、 Facebook とか、Twitter もちょっと去年から始めたんですけども、その中でゆるけんアットマーク何々中というふうに書いてます。これね、教えてもらったということもあるんですけど、今この瞬間、ただいまこの瞬間に集中してるというか、生きてるのはね、実際現在今だけなんで、何々中っていうのが結構気に入ってるし、突っ込まれやすいっていうのもあるんですけどね、そんな感じでやってます。去年、そうですね、振り返りといいますか、原点に戻った年でした。夢の種のおかげ、ゲストさんのおかげとかもすごい多いんですけども、治療の原点、よく何回かこの番組でも語ってますけども、足裏マッサージですね、その原点に帰った感じで、そのワークをね、多分今年させていただく感じの流れでございます。本当に、2月に1回予定されてるんですけども、あと六甲にあります健康道場サラシャンティっていうのがあるんですけど、そこも去年、一昨年ですかね、ご縁いただいて、その代表の清水さんもゲストに来ていただきましたけども、そこで、月曜日の夜になりますけど、ワークをさせていただく予定です。また詳しくは Facebook とか見ていただいたらあると思いますけども、皆さんね、足裏マッサージっていうのを、私の原点、そこから治療のことはいろいろ、ゆるけんのこと、ゆる体操とか、あと脳幹活性療法、イネイトって言いますけども、といったものをミックスしたのがゆるけん手当治療パーソナリティなんですけども、ちょっとその原点の足裏マッサージのことを、ちょっと今年ね、初めての放送で皆さんにお伝えできて、役に立つことがあればなと思って、ちょっと喋りたいと思います。足裏マッサージ、よくね、世間一般に足つぼマッサージとか言ったりしてますよね。皆さん大体足つぼって言いますよね。でもそれね、実は足の裏につぼっていうのは、鍼灸師の方は詳しいと思いますけども、針を打つ鍼灸師のツボとしては一つしかないんです。はい、名前で言いますとね、幽泉、ちょっと山水編の勇気の泉、勇気が出てくる泉みたいな感じですけども、があるんですけども、ツボってそれだけなんですよ、本当は。で、皆さんよく足ツボって言って、体を、例えば肝臓が悪いですとかね、そんな感じで言われることあると思うんですけど、あれはね、ツボではなくて反射区っていう概念なんですよね。反射区、要するに部分は全体の縮図であるという感じで、ですからね、これいい方に考えると、ツボっていうのは点です、点じゃないですか、針を打つ点で、反射区っていうのは面なんですよね。だからここだけじゃなくて、広い面で考えた時に、普通の方って素人でも、対処できるというか、マッサージできるっていうことです。それをね、ちょっとお伝えしていきたいなと思ってるんですよ。ですから、 足裏の手入れっていうかマッサージっていうのは僕お教えしますけど、自宅でも自分でできるっていうことをやってほしいですし、まあ例えば月に1回とかね、プロに任せていただいてチェックのために、あとは自分でできるっていうことをお伝えしていきたいなと思ってるんです。足裏の刺激っていうことで言います。例えばですね、あの青竹踏みとかあるじゃないですか、家にある方もいるし、なんかあのプラスチックのね製品もありますけど、そんなを持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、結構まあ最初はみんな使うんですけど、だんだん使わなくなってきますね、あれで。僕のおすすめ、まあそれでもいいんですけど、例えば下に敷く青竹とか、そのプラスチックのツボ、あと健康サンダルっていうイボイボのついたやつありますね。で結構やっぱりね痛いんですよね、それすると。だから続かないというか、結局やらなくなる。痛い気持ちっていうのはやっぱり不快ですから、僕の目指してるのは痛気持ちいい状態ですね。で例えば台所で、私もその台所立ちってやりますけど、料理とかその時に下に敷くのにね、おすすめがあるんですよ。人工芝、100均でも売ってますけどね、この人工芝を敷いて裸足で乗ってると適度な刺激ですね、あれ、これまあ別の先生に教えてもらった方法ですけど、それをね子供とかにもさしてますし、足裏の刺激、まあ刺激強すぎるとね、結局下から上の刺激なんで、なんていうかな、気が上がる感じもあるんですよね、だから自分の目指してるのは、まあ自然の流れって上から下なんですよね。上から下、内から外に、アディオって言うんですけどね、アボーブダウン、インサイドアウト、まあ、ちょっとかっこいいこと言いましたけど、まあ、基本的には上から下の流れなんですけども、その中でなぜ足裏マッサージをするかっていうと、足がまあ冷えてる方が多いと。で血流を良くしてあげるっていうことが目的なので、まず足を揉んで、まあ足を揉むことでさっき言った反射区、各臓器に反応してるわけですね。例えば腰の反射区、腰のツボじゃなくて腰の反射区ですかね。例えば土踏まずのところのちょっと脇なんですけども、皆さん土踏まずの刺激とかねしてもらったらいいと思うんですけど、それやることで腰のところの血流が良くなるっていう反応がね出てくるんですよ、本当に。サーモグラフィーとか撮ったらね大体わかりますけど、それをやって血流良くする。そうすると腰が緩む、まあマッサージしてる感覚ですよね。直接ね腰をマッサージとか整体もしますけども、最初にね足を触ってあげると、すごい、なんていうのかな、自分もそうですけど、されたら嬉しいですけど、安心感があると思うんですよね、それを届けてあげるのが、まあ施術というか癒しのテーマなんだろうなと思ってます。で足裏のマッサージの前に、ゆるけん、はい、緩んで健康になるがテーマですけども、緩ますんですよ。一番最初に緩ますのが背骨です。はい、背中の骨、背骨、皆さん何個あるか知ってます？この番組何回か語ってますけども、まず数を知らないですね、皆さん。数を覚えるとかじゃなくて、数を意識してもらう。何個あるんだろうって。自分の体なのに気づいてないこととかいっぱいあるじゃないですか。それをまあ画像で見せてね、お伝えしていくっていうのもすごいいいと思うんですけど、これはラジオですから、ラジオでお伝えできたらなと思って言ってるんですけども、首から背中、腰まで背骨ってありますよね。全部で何個あるんでしょうか。首だけで7つあるんですね。首の細い狭いとこだけで。で背中の骨、まあ背骨っていうか肋骨がついてるやつですよ。肋骨が動くとどうなるかっていうと、中に入ってる肺が動くっていうことなんですね。肋骨はどう動かすでしょう、肋骨に動かすんですかね、これがまた。すると肋骨って別名あばらっていうじゃないですか。あばらが動く方法、このゆる腱のワークでやるんですけど、あばらがバラバラという感じでございます。ちょっと話が飛びましたけど、背骨のその肋骨がついてる骨が12個あります。で下の方に行きます、腰の骨ですね、腰椎。腰の骨がまあ硬い方多いですよね。腰椎の緩まし方あるんですよ、言葉での。腰椎がついつい緩んじゃったよという感じでございます。 で今まで喋った中で皆さん計算してくれました？首の骨が7つ、背中の背骨が12、腰の骨が5つ、足したら24個ですね。24個の骨がこう積み木のように重なって動いてるわけですよ。動いて成り立ってで人間が立ってるっていうことですね。で首の骨とか腰の骨って意識しやすいんですけど、背中の背骨、さっき言った12個の肋骨がついてる骨っていうのがすごい意識しにくいんですね。それをまあゆるけん的には触って、まあ、骨の後ろに棘突起って骨があるんですけども、そこを触って緩ましてあげてると。それね、お互いペアになってやりやすとすごくやりやすいです。お互いのなんていうかな、体のこともあれだし、まあパートナー同士来ていただいたらすごくやりやすいですし、そういったことをねワークでお伝えしてますんで、ぜひぜひペアで、うん、それに参加されるといいかなと思います。でさっき言ったお互い背骨をゆすり合ってやると、本当にね意識が背中に行くんですね。いつもまあ皆さん前ばっかりに意識が行ってるので、まあどうしても硬くなるというか、そういう感じなんですけども、それを後ろに持っていく意識、去年もいろいろ言葉、好きな言葉で意識の意っていうことを言ったと思うんですけど、意識の意、音の心でございますね。ラジオもね音で心で伝えていくという感じで、意識の意がすごい好きなんですけども、その意識の意がテーマになってのゆるけんの、まあそうですね、思い送りとかそういったことも含めてやってますかね。できた、背中を揺すって緩めていく、そして足裏をマッサージをして体を温めていく。その中で最後に上から下のさっき言った流れなんですよ。頭から、まあ、言ったら背骨を伝わって下まで通っていくっていう上から下の流れで、頭のとこに今脳幹っていうのがあるんですよね。脳幹、脳の幹って書きます。亡くなった時に出る脳幹ではないです。脳の幹のとこに、まあ解剖的に言ったら中脳胸延髄とか言うんですけども、そういったとこからエネルギー、生命の中枢ですから流れるんですけど、その流れを良くしてあげるっていうイメージですね、私のやってるのは、うん、まあ、治療の原点っていうか本質ってそういうことなんだと思います。いろんな治療をされてる方、素晴らしい先生いらっしゃいますけど、おそらく目的っていうか最終的には上から下のそれを流れてることで、その人の持ってる本来の力、まあ自然治癒力っていう言葉でも言いますけど、それが流れてくるんだと思うんで、結局頭のとこを調整する、頸椎の一番っていう首の骨の一番上なんですけどね、それを調整することで全てに対応すると、カイロプラクティックの、カイロプラクティックってね言葉よく皆さん聞かれると思うんですけど、あれの原点はそういうことですね。よくバキバキっと言ってるイメージがカイロプラクティックってあると思うんですけど、本質的にはそういったことで頸椎の一番上だけを調整すると。私も一応ね矯正とかしてた時代はあるんですけども、今はほとんどなんていうかな、触れるぐらいだと頭を触ってあげるっていう感じで、バキバキとは全然しないですし、全然足裏マッサージも痛くないので安心してお越しください。まあ、頭のことを言うと、そこの脳幹のとこ、首の一番上の骨、テーマで言うと脳幹のとこに消化体っていうのがあるんですよね。松の果物の体って書きますね。そこがテーマですね、うん、そこに乗ってる骨、腸頸骨ってあります。腸の羽ばたいてるような感じの骨ですけどね、そんなことをねイメージしながらやってるっていうのがなんか自分自身は楽しいんですね、うん、言葉遊びでもあるかもしれませんけど、そこからさっき言った自分の力、内なる力が流れていくっていう感じでさせてもらってますんで、うん、そういったことをで本人が自分でできるっていうことをねちょっとお伝えしてやっていけたらいいなと思ってるので、うん、そんなこともまた今年ですねお伝えしていければと思っております。でここで一旦ジングル挟んで後半に行きたいと思います。晴れた髪も
よ。
はい、今年初めての放送ゆるけんの一人語りでお送りしております。後半ではですね、最初にちょっと言ってました抱負ですね、抱負を抱負に語ろうかなと思うんですけども、こういった感じのですね、よく皆さんに寒いとか言われます親父ギャグについてちょっと言っておきます。これ前の放送でちょっと語ったんですけど、これ自分の原点ですけど、これは記憶力の悪い自分がね、工夫して覚えてるっていうことではあるんですよ、実はね。だから多めに見てほしいなということと、皆さんに、アドバイスいただいたのがね、親父ギャグとかダジャレっていう言葉がね、なんかダメなもんじゃないですか、ダジャレのダーやし。で、親父ギャグって言うとなんか親父狩りじゃないですけど、なんかイメージ的にね、なんかマイナス的かなということで、アドバイスいただいたのが、今年はね、ゆるけんギャグでいきます。ゆるけんギャグです。しょうもないこと言ってもね、これね、ゆるっていう言葉の意味の中には、人を許すっていうことがあります。しょうもないこと言っても許してねと。まあ自分を許すっていうことにもね、つながってくると思うんですけども、それを広めていくというか、一般的になればいいなと思ってるんですけどね。しょうもないこと言ってるとね、結局体って緩むと思うんですけどね。それを許していける自分であるということがいいと思いますし、ゆるけんギャグが広まったら世界は平和になりますと。これは誰かな、あ、ゲストさんでもそう言っていただいた人がいますね。戦争もなくなりますよ。戦争は戦争みたいな感じね。そんな感じでいいと思いますし、その中で世界に目を向けた時にですね、私の原点というか、これ前語ったことで、ピースボートで地球一周してるんですけども、本当それはまあ阪神大震災の年、25年前ですかね、なりますけども、そこが原点で、今はなかなかね、家庭環境もあって、まあ不死家庭でございますけど、海外に行くなんていうことはできないかなと思ってたんですけども、息子もねオーストラリア行けましたしね、一昨年自分も行きたいなと。でどこに行きたいかと、一応パスポートはねその時に一緒に取ったんですけど、取り直したんですけども、まあ一番行きたい国、今年の抱負になりますかね、台湾行きたいですね。台湾行き台湾と。友達がねピースボートで一緒に行った仲間で、台湾に、結婚した女の子いてるんですけど、そこからも時々メッセージ Facebook いただくんですけど、行きたいなと、うん、で自分のテーマ、ずっと続けてることのテーマで、献血があるんですけどね、献血、ちょうど去年のクリスマスイブに献血をさせていただきまして、回数言いますね、ちょっと自慢ですけど215回なんですけど、それをね上げた時に台湾のその女の子からメッセージいただいて、台湾でも献血できるそうです。はい、それをぜひ行きたいなと思ってますし、なんか原点、なんか仏像彫刻の先生からも台湾誘われたことありますし、ヨガの先生からも台湾に誘われたことあるんで、ぜひ今年実現したいなと思ってることですね。そんなことも含めて去年すっきりさしたこともいっぱいありますね。やっぱいろんなことやりすぎたらダメなので、ちょっとそれを集約していって、やめることはやめましたし、すっきりさせたこともありますね。包括っていう言葉出ますかね、包む、インクルーシブってかっこいい言葉ちょっとやめますけどね。だからいろんなことをひっくるめて包括していく、自分の確立していくっていう、去年そういう年で、今年はそういったことが発信していける段階になってきたのかなと思ってます。これはそうですね、夢の種でいつもお世話になってます、私19期でございますけども、19期でビジョンアートメソッドの原さん、原克之さんとかにもお世話になってますし、のと同期とかね、先輩にもすごいお世話になって、確立というか方向性定まってきたっていう感じでございますかね。その中でさっきの治療の原点に戻ると、祈りっていうのがテーマでもありますね。令和になりましたし、令和の霊も祈りのね、ひざまずいてる形をしてますけど、自分自身も祈り、この収録がですね、2019年の年末なんですけども、これ収録終わってから私また生駒の患者さんのとこに行くんですけども、そこで滝行をねしてます。多分今年2019年最後の滝行で219回になります。 って言わんでもないです。で、年明けね、この放送の時にも終わってますね。1月2日に毎年生駒の宝山寺ってお寺に行きまして、お世話になってるお不動産の先生と皆さんで一緒にお参りするんですけども、その時に今年、新年初めての滝行をする予定です。まあ、この放送の時は終わってますけど、無事終わってれば220回になってるという感じでございますね。で、滝行ってすごいいいなと皆さん言っていただくんですけども、私にとっては趣味なので、寒かろうが何しようがすっきりしてるっていうことなので、これ、まあ、経験してもらったら共感していただく方もいらっしゃるかもしれないですけど、一度ご案内しますよ、いつでも皆さんということでございますね。さっき言った祈りっていうのがテーマですけど、祈りもそうですね、前に語りましたけども、意識の意、音の心の理、利他の利ですね、自利利他、いいことを伝えていく、発信していくっていうことになるのかなと思ってますね。その中でそういうことをしていくと、自分も利益が、利益ですね、本当にそれも大事だと思います。そのお金っていうことに関してもね、ちょっと逃げずに、向き合ってきた去年ですね。お金をね、稼ぐっていうこと、実際ね、うちちょっと今年息子の受験もあるんですよね。その中でお金って必要だなということもありましたし、お金を、稼ぐ方法、はい、今やってる、実践して皆さんにもお伝えしたいことがあります。お金を稼ぐ方法、年収を簡単に増やす方法があります。自分のいいところですね、書き出すんですよ。1行1万円だそうです。これ教えてもらったんですけどね、皆さんなかなかね、いいこと、自分のいいことって100ぐらいは書けるんですけど、なかなか書けないんですよ。で、嫌なこととかも出てくるんですけど、いいことをとりあえず書いていく。で、そうするといろんなこと、例えばしょうもないことでいいんですよ。例えば立って歩けるっていうことも別に人と比較でなくていいことです。生まれた時から考えたら全然進化していることですし、いろんな人に会えたと、そんなこともそうですし、そういうことをね、書いてると、いろんな今まで生きてきたことをいろいろ思い出すんですよね、フィードバックして。そうすると、あ、すごい自分っていろんな経験をさせてもらってるし、感謝の気持ちも出てきますし、どんどんとその1行1万円かけてくるんですよ。目標1000個なんですけどね、1000個かくと年収1000万ということですね、簡単に言うと。去年のうち何個ぐらい書いた。で、これ子供もね、助けてくれてますし、お父さん帽子持ってるやんとかね、そんなことでいいんだということに息子に気づかせていただく感じでございますね。はい、その祈りと、あと命がテーマですかね。さっき言った献血好きでね、115回させてもらいましたけど、献血できる体でおるということに感謝でございますし、それを、今後も続けていけたらと思いますし、去年ちょうど、クリスマスですかね、クリスマスイブに呼びかけて献血に一緒にね、来てくださった方もいらっしゃいますし、初めての献血とかね、女性の方は無理しなくていいと思うんですけども、いろいろ景品ももらえます。献血事業のね、いろんな問題はあるかもしれませんけど、まず自分自身の健康管理みたいな感じでございますかね、はい、できるっていうことに感謝ですね、はい、その血の重要性っていうことで言うと、命、意識の意に血ですね、命で、血液はどういうことかっていうと、酸素を運んでるわけですよ、体中に。だから酸素の重要性っていうことをね、この番組でも時々言ってますけど、で、酸素が行き渡って体が循環していくと体温上がると、その手助けとして、突発で、しょっぱなとして足裏マッサージがあるというふうに考えていただけたらいいかなと思いますね、そんな感じで今年ね、お送りしていけたらいいと思ってるんですけど、その祈りのテーマの中で言うと、そうですね、思い送り、恩送りとも言いますかね、それをちょっと意識してますかね。恩送り、映画で言うとね、ペイフォワードっていう映画あるんですけどね、いいことを3人に伝えていく、世間にずっと広まっていくっていう感じの流れですけど、なんていうかな、利他、利益の利に他を利する利他なんですけど、なんていうかな、期待したらしんどいんだろうなと思ってますね。 その人からね返ってこないんですよ、恩って。恩送りなんで、送ったものは返ってこないと、その人からね回り回って返ってくるっていうことを、なんか去年ねそんなことを実感しましたね。直接的にはその人からは返ってこないけど、いろんな人から回り回って手助けしてもらったりとか、さっき言ったお金もそうですけど、その人本人からねなかなか返ってこないとか、そういうことじゃなくて回り回って返ってくる、うん、で助けてくれる人がいたとか、うん、そんな年でしたね。すっきりしたことといえば、例えばですね、去年に行かなくなってたね、整体というか回数券があったんですよ。でも忘れてたんですよね。それを普通やったらもうそんな返金とかね、1年以上経ってるしできないじゃないですか。まあ言ったらダメ元というか、すっきり感で言ったらなんか返してくれましたですね、うん、予定外の収入みたいな、そんなこともね、行動していったら出てくるということで、うん、行動、私が提唱している運動ですね。行動で動かすっていう字がね、いつも言いますけど、なかなか重たいんですよね。動かすっていう字は重力と書くじゃないですか。重たいものを力ずくで動かしてるんで、なかなかしんどいですから、道ですね、道を切り開いてあげると、未知なる道ですね未だ知れない道を切り開いてあげると、そうするとですね、そう今出てきました、満ち溢れる自分になるじゃないですかね。満たされる、うん、満ち満ちしてるという感じで、そんな年になればいいなということを、ペラペラと喋っておりますけど、その思い送り、恩送り、あともう一つテーマで僕が最近気に入ってる言葉、覚悟ですかね。覚悟、うん、確たの精神とかいう覚悟でもありますけどね。この間社長の覚悟っていうねゲストさんが来て、そういう話をして聞いてたんですけども、やっぱ母の覚悟とかってね、女性の覚悟って素敵だと思うんですよね、子供に対しての。で父の覚悟、まあ今私ね父子家庭させてもらってまして、これねすごいしんどい時が去年あって、それでなんか、妬みみたいなのにもあったんですけど、なんかそれがねすっきりした去年の年末でしたね。この共同代表の佐藤大輔さんも父子家庭なんですけど、そこに言ってはったのがね、普通は父と母それぞれしか体験できないんですよ。それを両方体験できるって、こんななんかありがたいことないなって、ああすごいなと、そういうことを言ってはって、自分もね母としてのね、母としての役目はあれですけど、例えばご飯作ったり、普通の人ができない経験をさせてもらって、その中で時間ない中でどうやって工夫していくかとかで、行動、その迷ってる時間ないなとかいうこともありますし、そういったことも含めて、やっていけた年でございますね。でその中で、さっき言ったすっきりさせて、諦めていかなあかんことは諦めていかなあかんし、うん、諦めるという字がですね、ちょっと最後にこれだけ書きます。諦めるという字はごんべんに、帝って書くんです。帝王の帝です。なら帝の言葉なんで、帝が言ってくれたら諦めたらいいですけど、自分から諦めることないということです。諦めるタイミングって、なんていうかな、その人から天から降ってくるみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。ということで、いろいろ喋りすぎましたけど、エンディングに行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お付き合いいただきましてありがとうございます、今月ですね、新年、この番組は1月の4日と11日とリピート放送されます。土曜日の朝早起きして聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。また夜勤明けの方、お仕事お疲れ様です。この後も引き続き夢の種のラジオでお楽しみください。なお番組放送のない時間はラジオでありがとうの音源が流れたりしています。ゆるけんの亡くなった以前の嫁へのありがとうメッセージも時々ランダムで流れたりしますので、そちらもお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは今日も素敵に行動できる一日でありますように。またお会いしましょう。皆様良い2020年でありますように。